はようございます。前回ですね、この創世記の、33章でですね、神によってもたらされた和解と抱いてみました。もうエサオ兄さんからですね、殺意を抱かれて、ずっとそのことが重荷で、でもいろんなことで忘れていた、棚上げにしていた、そのヤコブが、このヤブクの私で神の人と格闘して、そして負けていただいて、取り扱っていただいて、変えられて、本当にこのすがすがしい思いでですね、心から謝罪し、エサウと劇的な和解を神様によって与えられた、そういう場面をご一緒したのでありました。大きな恵みを神様からいただいたヤコブの姿を私は喜びを持って受け止めたと思います。で、今日はその続きになるんですが、まあ私たちの人生もそうであります。一難去ってまた一難。今日のこの箇所もですね、ああこんなことがというような恐るべき出来事なんですね。それでは、移していただきましょう。34章の一節ですけれども、レアがヤコブに産んだ娘ディナはその土地の娘たちを訪ねようと出かけていった。するとその土地の族長であるヒビ人ハモルの子シェケムが彼女を見て、これを捕らえこれと寝て恥ずかしめたという出来事なんです。いつも申しますように、私たちは聖書を読むときに、この今の出来事のですね、人物の思いをですね、できるだけこう難しいことなんですけども、我がことのようにですね、その中に入り込むようにして読んでいく。もちろん一歩離れて冷静にという面が必要なわけですけれども、このただただ他人事のようにスーッと読み進めてしまいやすい私に、いやいやそうではないと主は教えてくださっているように思うんです。そんなつもりでですね、皆さんもお読みいただきたいと思うんですが、でこれですね、皆さんの中でお読みになったことがある方おられるでしょうか。2007年に、大藪淳子さんというですね、クリスチャンのフォトジャーナリスト、まあ、写真を撮りながら、ジャーナリストとして活動している方ですね、まあ、牧師の娘の方なんですけど、この方がスタンド、立ち上がる選択っていう本を書きました。出版されてすぐ読んでですね、非常に衝撃を受けた。その本の内容をですね、短くこんな風にですね、書いています。説明文ですね、レイプ被害から立ち上がったフォトジャーナリストによる魂の記憶。彼女がアメリカにいるときに、アパートのこの生活だったんですけども、一人暮らしだったんですけども、突然入ってきたナースにレイプされた。で、この彼、著者自身が米国で遭遇したレイプ被害、計り知れない恐怖、悲しみ、憎しみを乗り越え、性暴力被害者たちの声を全米に伝える働きをするまでを綴った感動の手記ということなんです。深い傷を負って、本当に苦しんで苦しんで苦しんでけれども、その中で彼女は、それこそそのスタンドという台のように一緒にやって、立ち上がらせていただいて、そして同じような被害にあってけれども、もう誰にもそれを言えなくって、傷ついたまま、病んでいる、苦しみ続けている、そういう人たちを一人一人訪ねていって、そしてその方々の慰めのために、癒しのために使いつつ、そのうちの何人かをですね、彼女と同じように、この自らこういう体験を受けたんだということを写真入りで公にして、そして、この閉じこもっているのではなくって、このような許されざる犯罪をこの少しでも減らすために立ち上がろうということで、連帯していくっていうこともあったわけですよね。そういうことをつぶさに書いた本でありますけれども、勇気を持って彼女がそうした、その背景にはそれだけ強烈なダメージを受けたという、事実があった。で、ヤコブの娘ディナはまさに性暴力を受けた、 英語の一つの訳では、レイプっていう言葉が使われています。で、彼はヤコブの娘ディナに心を奪われ、この若い娘を愛し、彼女に優しく語りかけた。で、スーッと読んでいきますと、あ、そうなのか。結局、結婚しようということになったのか。というふうにこうですね、なりかけるかもしれません。でも、そんなことではない。いくら、このことがあった後、心に魅力を感じて、彼女と結婚したいと思って、ということがあったとしても、それで、とてつもない傷をその相手の人格に与えた。その人生に決定的なダメージを与えた。人権を踏みにじったという、そのことが消えるわけではない。で、けどもこの息子はですね、こうなるわけですね。シェケムは父のハムルに言った、この娘を私の妻にしてください。ヤコブはシェケムが自分の娘ディナを怪我したことを聞いた。息子たちはその時、家畜を連れて野にいた。それで、ヤコブは彼らが帰ってくるまで、黙っていた。ここにですね、ヤコブがどう思ったのかっていう感情が何も書かれていないということに、ちょっと心に、そのことをですね、心に留めておいていただきたいんですね。で、シゲムの父ハムルは、実はヤコブの一族と関わりがあります。どんな関わりかと言いますと、33章に戻りますが、18節、こうしてヤコブはパダンアラムからの木とカナンの地にあるここですね、シケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして天幕を張った野の一角をシケムの父ハモルの息子たちの手から100ケシタで買い取ったと。だから今ヤコブたちが住んでいる場所の一角はまさにこのシケムやハモルのその土地なわけですね。で、その後もう一度この先ほどの続きに戻りますけども、34章の6節、シゲムの父ハムルはヤコブと話し合うためにやってきた。ヤコブの息子たちは野から帰ってきてこのことを聞いた。息子たちは心を痛め激しく怒った。ヤコブの場合はそういうヤコブが怒ったっていうことは書かれてなかったけれども、ここには兄たちが激しく怒ったと書いてある。シゲムがヤコブの娘と寝て、イスラエルの中で恥辱となることを行ったからである。このようなことはしてはならないことである。で、わざわざ、ね、このようなことはしてはならないことであるってこう書かれてるんですが、いや、そりゃそうでしょうと、私たちは思いますよ。で、けれども、このヤコブの時代、アブラハム、イサク、ヤコブというその族長たちの時代、その後からずっと、だいぶ経ってからですね、400年以上経ってから、モーセという人が起こされて、そのモーセに神様からの律法が与えられます。ということは、このヤコブが生きている時代というのは律法はまだないんですよね。だから、神様の御心が何かということは、みんながわかる形で、こうなんだというふうに提示はされていなかった。だから、律法というのはそういう意味では、新約聖書では養育係ってありますけれども、本来は良きものなんです。その律法を誤って、受け止めて立法主義的な掟にガチガチに縛られるようなそういう歩みに陥ってしまう、それは間違っている。けども立法、すなわち神の言葉そのものは、私たち人間にとって非常に有益なものですよね。神様の御心を示すわけですから。それがない、だから神様に一つ一つ聞かなくちゃいけない。でもそれをしてなかった。その結果としてしてはならないことをした。このようなことはしてはならないことであるという、その著者の、すなわち神様のその身思いがこういう形で刻まれていますし、また、こんなしてはならないことをされたんだという兄たちの怒りがここに込められているということも言えると思います。で、その後どうなるかと言いますと、8節。ハムルは彼らに語りかけた、私の息子シェケムは、心からあなた方の娘さんを恋したって言います。どうか娘さんを息子の嫁にしてください。皆さんがヤコブの立場だったら、あるいはディナの兄たちの立場だったらどうですか？ああ、そうなんですか。結婚したいと思ってくれるんですか。じゃあ、そのままよりは結婚してもらった方がいい。 と思いますか？このハモルが、このヤコブやそのヤコブの一族に対して言うべきことはこれですか？このことを言う前にまず言わなくちゃいけないことがあると思いません？それはそれこそ前回の、ヤコブがエサウの前に7回ひれ伏したように、もう本当に申し訳ありません、うちの息子がとんでもないことをあなたの娘にしてしまって、取り返しのないことをしてしまいました、どうか許してください、ハモルもシケムもどうぞ私の罪を、私たちの罪を許してくださいと謝らなあかんわけですよね、本当は。でもそんなことはちっともせずに、娘さんを息子の嫁にしてください、それで問題は解決するでしょうと言わんばかりの、さらにですね、こういう提案をしていきますね。次です。私たちは互いに婚姻関係を結びましょう。あなた方の娘さんを私たちにくださり、私たちの娘をあなた方が迎えてください。そして私たちと共に住んでください。この土地はあなた方の前に広がっています。どうぞここに住み、自由に行き来し、ここに土地を得てください。これあなた方にとっても益になるじゃないですか。どうでしょう。ところが、これはヤコブたちにとっては、受け入れてはならない異常な誘惑です。で、アブラハム、イサク、ヤコブと、やがてそのヤコブ、イスラエルという名前をいただいた、その彼の一族がイスラエル民族になるわけですよね。神様から選んでいただいて、そして神様から祝福を受けるっていうことはどういうことなのか、あるいは神様に従うっていうのはどういうことなのかっていうことを世界中に証しする使命を帯びたそのイスラエル民族、その彼らはまっすぐに神様だけを崇め、そしてそのイスラエルの民族としての純粋性を保つ必要があった。それを根底から揺るがすような提案がここにされてるわけですよ。乗ってはいけないですよね。で、11節、シェケムは彼女の父や兄弟たちに言った。皆さんのご好意を得られるのならおっしゃるものを何でも差し上げます。どんなに高い花嫁料や贈り物であっても私にお求めください。おっしゃる通りに差し上げます。ですからどうかあの人を私の妻にください。あなた方のためだったらもう何でもしますから、どうか彼女を私の嫁にくださいと言ってる、で、彼らの本心はどうかというと、この後あることをですね、ディナの兄たちが提案して、それをこうハモルとシケムを受け入れて、その自分たちの仲間たち、その村の人々に説得する中で、彼らはこう言ってるんですよね。そうすれば、つまり彼らの言う通りにすれば、彼らの群れや財産、それに全ての彼らの家畜も私たちのものになるではないか。一方ではいいことを言うといて、でも自分たちの村人にはですね、全部もう俺たちのもんだ、さあ、彼らに同意しよう。そうすれば、彼らは私たちと共に住むことになる。結局は何だかんだ言っても自分のためですよ。で、これが皆さん、誤解を恐れずに思い切って言えば、この世を支配している原理だと思いますね。自分自身の罪はうまく覆い隠しておいて、そして相手の利益になるということをこの説得しつつ、結局はそれ以上に自分の利益になるということを狙ってやり取りをしていく、駆け引きをしていくというね。そこに、今日のメッセージの題のような、いわゆる誠実さというものが本当にあるのかということが問われるんですよ。一言ではない。私も、そういう、上手に自分自身の罪をごまかしながら、それに上乗せするような形で、事なきを得ようとするような誘惑に何度も、さらされました。いや、そうではないと退けさせていただいたこともあるし、でも、ああ、負けてしまった、主を許してくださいって悔い改めさせられたこともなかったわけだよね。で、この後ですね、34章の13節、先ほどの続きに戻りますけれども、ヤコブの息子たちは、 シケムが自分たちの妹ディナを怪我したので、シケムとその父ハモルを騙そうとして答えた。割礼を受けていない者に私たちの妹をやるような、そんなことは私たちにはできません。それは私たちにとって恥辱となることですから。ただし次の条件でなら同意しましょう。もしあなた方の男たちが皆割礼を受けて私たちと同じようになるなら、私たちの娘たちをあなた方に嫁がせ、あなた方の娘たちを妻に迎えましょう。そして私たちは共に住み、一つの民となりましょう。しかし、もしあなた方が私たちの言うことを聞かず、割礼を受けないなら、私たちは娘を連れてここを去ります。思い出してください。割礼、男性の生殖器の先端の包皮を切り取る外科手術ですけれども、それには非常に重要な霊的な意味があった。アブラハムは神様の前に、主よ、私はあなたのものです。そうだ。お前たちは私のものだ。その印に、私とあなた方との契約の印に割礼を受けようって言った。神の民であるということを、その割礼でもって証しする、大切な神様との契約の印ですよ。割礼というのはね。ところが、これ、本気で言ってます?違いますよね。欺くために、彼らを、割礼の痛みでもって身動きさせないようにしておいて、楽々と虐殺するためにはめてるわけですよ。騙してるわけ。そのために割礼という神聖な神様からの契約の印を利用してるんですよ。これが神様の前に誠実なあり方と言えるでしょうか。言えないことは明らかですよね。で、続き見ましょう。彼らの言ったことは、ハムロとハムロの子、シケムの心にかなった、この若者はためらずにそれを実行した。彼はヤコブの娘を愛していたからである。彼は父の家の誰よりも敬われていた。ハムロとその子、シケムは自分たちの町の門に行き、町の人々に告げた。あの人たちは私たちに友好的だ。あの人たちをこの地に住まわせ、この地を自由に行き来させよう。この地は彼らが来ても十分広いのだから。私たちは彼らの娘たちを妻に迎えてこうね、一緒に住んでいって利益を得るじゃないかと。そうすれば彼らの群れや財産、先ほどの言葉ですよね。で、24節、その町の門に出入りする者は皆ハムロとその子シケムの言うことを聞き入れ、その町の門に出入りする男たちは皆割礼を受けた。で、ヤコブの息子たちからしたら、しめしめと、作戦通りだと、ね、で、3日目になって、3日目というのが、その割礼を受けた人が一番痛くって、動きが取れないような、そういう時だそうですね。彼らの傷が痛んでいる時、ヤコブの二人の息子、ディナの兄、シメオンとレビがそれぞれ剣を取って、難なくその町を襲い、すべての男たちを殺した。彼らはハモルとその子、シケムを剣の刃で殺し、シケムの家からディナを連れ出した。ヤコブの息子たちは刺し殺された者のところに来て、その町を略奪した。自分たちの妹が気がされたからである。心情的にはですね、いや、それほど怒ってるんだ。そういう気持ちはもちろんしますよね。で、28節。彼らはその人たちの羊や牛やロバ、それに町にあるもの、野にあるものを奪い、その人たちの全財産、幼子、妻たち、家にあるすべてのものを捕虜にしたり、略奪したりした。で、これ神様にお聞きしてやったことでしょうか?これ神様の御心にかなっていますか?私たちは新約の光で、こういうことが神様の御心ではないということを知っています。ローマ人の手紙の12章の19節にこの言葉がありますよね。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの。私が報復する。主はそう言われます。ただ我慢しなさいって言ってるんじゃない。怒るなって言ってるんじゃない。その怒りを私に持ってこいと。私に任せて私が復讐する。それに委ねよう。ヘブル 10-30 復讐は私のもの、私が報復する。復讐したいそのあなたの思いを私は知っている。でも復讐するだろう、私がするだろうって神様は教える。でも彼らはこんなことをしてしまった。 で、しかもですね、その後のヤコブの言葉が、34章の30節に変わりますが、それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをして、私をこの地の住民カナン人とペリシ人に憎まれるようにしてしまった。私は数では劣っている。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つなら、私も家の者も根絶やしにされてしまうだろう。私。で、彼らは言った。私たちの妹が遊女のように扱われても良いのですか。これがこの出来事の後の親子の会話なんですよ。で、最初にちらっとですね、ヤコブがどう感じたかってことが全然書かれてない。ディナが犯された時にね、申しました。で、ここでもディナの出の点々も出てきてる。もうまさに私。ディナに対してあまりにも冷静、もっと言うなら冷酷なんですよね、僕は、ね。あらゆる方面から重苦しい、ああ、もうせっかく野僕の私、ね、そしてエサウとこの和解できて、ああ、よかったな、晴れりゃっていう気持ちだったのに、またこんなことがあってね。さあ、ここから今朝2つのことをですね、ご一緒に教えられたいと思います。1つ目のこと、それは、神の前に誠実なのか、このことです。で、先に触れたように、ヤコブたちにはまだ神様の律法が与えられていない。だから、何が正しくて何が間違っているのかということが分かりにくいんですよ。じゃあどうすべきか。神様に聞けばいいね。神様にどうしたらいいですかって聞けばいい。そして聞いた時もあったんですよね。でもこの時彼らはそうしなかった。ヤコブは沈黙した。息子たちは怒りに任せて、つまり神様の目から見て何が本質的に正しいことなのかということが全く問われることなく、ことが次々と進んでいった。で、それはこの時のヤコブたちの姿だった。じゃあ私はどうだろうか、私たちはどうだろうかっていうことが問われるわけですよ。神様の前に誠実なんですか。神様は今朝、あなたは私の前に誠実かって聞いてくださる。で、その神様の御思いを思い巡らすにあたって、御言葉が迫ってきたんですね。このテモテへの第二の手紙。テモテへの第二の手紙っていうと、ご承知のようにパウロの絶筆ですよね。もう間もなく自分は殺されるって分かっているときに書いた。その後半でですね、聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものとなるためです。私たちが神の人として整えられて、神様の御心にかなって、この世界で祝福そのものとなって生かされていくために必要なすべてがこの聖書の中に込められている。だからこの聖書を大切にするんだよって、パウロは遺言で学弟子テモテに告げた。で、私たちは迷った時に、特にその人生の大きな転換点の時にですね、御言葉を求めていない。新学生にもそれは問われます。どのような御言葉であなたは神様からの召しを受けたんですかということが絶えず問われる。そしてその揺さぶられた時にも、その御言葉に立ち返って、そうだ、私は自分の思いで、また人の思いで、また流れに流されてではなくって、神様からこの御言葉をいただいて召されて立ったんだというところに立ち返ることができる。それは神学者だけじゃない、牧師だけじゃない、みんなクリスチャンそうですよ。もちろんそこには危険性はある。私も昔やったことがある。自分の願いを ただ自分がこう願ってるっていうだけだったら反対される、説得される、でも御言葉が与えられましたというとですね、なんかちょっと古いですけど、水戸黄門のね、これが目に入るんかっていうのは、これ御言葉って言われたら、ああとこうなってしまうだろうという思いでもってですね、御言葉与えられましたから、やったことあります。まあ後でもう、ね、それ全然違いましたよっていうことで神様からお叱りいただいてですね、悔やみましたけども、そういう恐れはないわけではない。だけども、その謙遜な思いで、神様、あなたに従いたいですから、あなたの御心がベストですから、あなたの御心通りにするためにどうぞ御言葉を与えてください。御心を示してください。と求めることは、とっても正しい必要なことですよね。で、それ言い換えればね、私たちがイエス様だったらどうするだろうか、主よ、あなたならどうなさいますか、そういう思いで生きようとするってことですよ。エクササイズっていう本がございまして、祈祷会でですね、以前、今学んでる本の前の前の前かな前の前かに、やりました。そのエクササイズ1をやったんですけど、その2の中で、復讐をしないで生きるっていう項目があるんですよね。でその中で一人のジェーンっていうですね、クリスチャンでこのバスケットボール そのコーチの人のことが出てくるんです。で短く申しますと、そのジェーンは非常に有能な、コーチでですね、すごくそのチームが勝って、すごくメディアでもですね、褒めたたえられて、ところがある時期から、どんなチームにもスランプはありますよね、負け続ける。そうするとメディアがですね、もう裏を返し、手を返したように、手のひらを返したように、ごめんなさい、批判するわけね。そしてもう本当に傷ついて、でとうとうジェーンは解雇される。でも、その間ずっと、まあ、著者がですね、ジェーンのメンターのようにして関わっている中で、自分が何者かってことを忘れなかった。彼女はいつも試合の前にですね、KC ってマジックでここにね書いて試合に臨むんですよ。KC って何の略かというと、キングダムコーチ、神の国のコーチだっていう。私は神の国に生きる神の国のコーチなんだ。神の国の住人でイエス様だったらどうするかっていう価値観で生きてるものなんだっていうことをいつも確認しながら試合に臨む。それ試合だけじゃなくて日常生活もそうですよね。でそういう中で、一時はもう本当に打ちのめされて傷ついて、だけども誰をも恨まず、自分をメディアで不当に扱った人たちをも復讐に対しても復讐しようとせずに、やがてですね、別のチームで少しずつ少しずつ勝っていく。で、一つのですね、ジェイにとって忘れられない試合に臨むんですよ。それは全米で7位っていう、もうはるかに格上のチームと戦った時の。で、ジェーンはその試合に臨むにあたって何よりも祈りを大切にした。祈って準備して、そして自分自身が誰であるかっていうことを確認しながらその試合に臨んだ。そして平安のうちに選手たちもその彼女の影響を受けて伸び伸びとゲームして、そして、信じられないことが、つまり短く言えば彼女たちは勝ったんですよ。でその時に、このちょっともう一度映しておりますか、すみません、ちょっと先に、なーっと進んでいきますけれども、こんなことをですね、彼女は手紙でその著者に送るんですよ。私は神の国にいることを深く感じて、この勝利は過去のどの勝利よりも素晴らしく感じました。私には何らの肯定も必要なく、自分の価値を証明したいと感じることもありませんでした。なぜなら、私は何者であり、どこにいるのかをよく知っていたからです。それは今や私の核となる価値観となっています。核となる価値観。御言葉によって自らが何者かっていうことを知っている。で私たちもちゃんとこの修法にですね、御影福音教会ビジョン、御言葉に生きる教会ってあるわけですよ。私たちは御言葉に生きる教会。 御言葉を土台に、御言葉に従うことを喜びとして、御言葉にある通りに神様に愛されているイエス様の弟子として歩んでいく神の国の住人なんだっていうね、その価値観でもって戦ったんだ、そのことを教えてくれてありがとうっていう手紙だった。神様の前に誠実であるか、言い換えならば御言葉を大切に、御言葉に生きているか。二つ目のこと、少し戻りますけれども、第2番のポイント、それは家族に対して誠実なのかっていう問いかけ。今日のメッセージの題は家族の危機で問われる誠実さですけれども、家族に対して誠実なのか。で、これまで見てきたようにディナに対するヤコブは非常に冷ややか。それどっから来てるのかっていうと、この御言葉ですね、レアがヤコブに産んだ娘ディナは、ヤコブには愛するラケルとこのそのお姉さんレア、結婚するつもりなんてなかったのに、このレアやラケルのお父さんラバに騙されて、ヤコブがやむを得ず結婚したという、そのレア、二人の妻がいましたけれども、そのレアの娘なんですよ。で、じゃあこのね、シミオンはレビアっていうと、三章の25節、3日目になって彼らの傷が傷んでいるとき、ヤコブの二人の息子、ディナの兄、シミオンとレビが、彼らもやっぱりレアの子供だった。で、そのレアについて、ずいぶん前の箇所になりますが、29章ではですね、こう言ってますよね。33節、彼女は再び身ごもって、これレアのことです。男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞いて、この子も私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。シメオンと聞くっていう意味です。彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくでしょう、私が彼に3人の子を産んだらだからと言った。それゆえその子の名はレビと呼ばれた。レビ、結ぶ。このシメオンとレビが、自分の妹ディナが犯されて、お父さんはそれに対してどう感じてるのか、何もしてくれない、カーッと怒ってですね、ブワーッとこう暴走していった。こういうことでした。つまり、もちろんね、その、この頃の思いと違って、いろんなことを通して取り扱われてきたヤコブの中には、ラキルだけではなくって、レアをも愛する愛が芽生えてきていたと思われます。でもやっぱり、レアや、その子たちに対する思いは、ラケルやその子たちに対する思いとは違った。その証拠に、この後だいぶ経っていきますと、ヨセフの物語ができます。ヨセフというのは、ヤコブが愛したラケルの年寄りを。で、もう露骨にヨセフのことをエコヒーキするでしょ。それが彼のこの家の中をですね、ぐちゃぐちゃにしていく。やっぱりまだあるわけです。その一人一人の家族を、一人一人その存在丸ごと誠実に愛していこうという愛が、ヤコブの中にはまだ十分に育ってないということですよ、ね。今朝、このヤコブの姿を通して、私は、そして私たちは神様から問われている。あなたは、あなたの家族を誠実に愛していますか？そしてその愛を届けようとしていますか？家族というのはもちろんね、血のつながった家族や親族っていうこともありますけれども、それだけではないということを私たち知ってますよね。この言葉をご覧ください。エペソ人の手紙2章の19節、こういうわけで、あなた方は生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。コリント第一12章の26節、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。神の家族というのは、キリストを頭とした一つの体のお互いが部分だという、その命のつながりの中で共に喜び共に痛む、それが神の家族なんだと。その神の家族に対して誠実ですかという問いかけ。 ですよね。今朝私たちは神様の前に誠実ですか、そして神の家族に対して誠実ですか、そのあなたの家族に対して誠実ですかということを問われました。私は自分の力で神様の前に誠実に生きることも、また家族、神の家族を自分の力で誠実に愛することもできません。だから、うちにいてくださるキリストに頼ります。だから、神の国にいるっていうその価値観を、どんな時にも忘れることなく、主よ、今日も神の国の住人として、あなたの大きな愛の中で、あなたの恵みの支配の中で生かしてくださいって毎朝すがります。それなしにやっていくる。どうぞ、そのようなつながりの中にあるということを覚えつつ、そのぬくもりの中で今週も歩んでいきたい。そうすると、お互いの祈りの中で、私たち一人一人は、私たち自身のその限界をはるかに超えた神様の技を見て、驚かされるということが必ず起こってくる、神様の時に。神様は、私たちの周りのあの人、この人、まだ神様と出会っておられない多くの方々を愛して、私たちを精霊に満たして使わされるのですから。では、お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。私たちは、あなたを信頼し、あなたの前に誠実に歩みたく願っています。どうか今週1週間の一歩一歩をあなたが借りてくださって、あなたの恵みによって御言葉を固く握りつつ、どうかあなたの前に誠実に歩まさせてください。家族を誠実に愛することができますように、家族の思いを敏感に感じ取り、家族一人一人愛し、また神の家族のために誠実に祈る私たちであることができますように。神様、この御会福音教会をこうして90周年を迎える時まで導き続け、祝福し続け、持ち続けてくださって感謝します。どうか神様、あなたが愛し、あなたが養っておられるあなたご自身の群れを、これからも御心にかなって立て上げ、そしてご自身の栄光のためにのみお待ちくださいますよう切にお願いいたします。あなたに期待しております。感謝を持ってイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。